ターベストラジオ、キャリア迷子のアラサー女子に送る自分にとっての最適な働き方と生き方のヒント。私アキは7年間のアメリカ留学から帰国し、日系企業に勤め、パートナーと友達と楽しく過ごす日々と思いきや、日本で社会人として淡々と送る日々に満足できず、30歳でカナダに単身移住。パートナーと遠距離恋愛になりながらも、私が納得するキャリアや生き方を追求中です。日本、アメリカ、カナダの生活を通して、目標実現のためのマインドセットとゴール設定方法を学びました。現在は日本の女性が理想の働き方と人生を実現させるためのエンパワーメントの方法や仕組みを研究し、メンターとして活動しています。
私ヨッチェはアラサーでカナダに社会人留学。とても充実した日々を過ごしたかと思いきや、3年後日本に帰国すると、他人と比較したり、やりたいことがわからなくなる人生迷子になりました。その間に自分と向き合う方法とウェルネスを学んだことで、わからないからやりたいへ、やりたいからやってみようのマインドに成長しました。その経験を生かしながら、現在は自分を知ることで得られる安心感と、アロマとハーブで緩んで感じる心地よさを提供するセッションをしています。そんな私たちがお送りする一歩先行くお姉さんのリアルトークをお楽しみください。
改めまして、皆さんこんにちは。アキと
ヨチエです。
今日のエピソードですが、働く私たちへのメッセージの2つ目で、なぜ働くかというこのディープな質問についてやっていきたいと思います。今回の、メッセージなんですが、前回は新社会人の、比較的まだ20代前半とかの方たちにお送りしたんですが、今回は、ある程度社会人経験をして、だいたい20後半から30代ぐらいの人たちに向けたメッセージになるかなと思うんですが、やっぱり何年間も働いてると、ふと、なんで私こんなに頑張って働いてるんだっけとかって、やっぱりたまに考えちゃいませんか？
よくあると思う。なんか忙しく過ごしている中で、ふと、なんか私なんでこんな頑張って働いてんだっけみたいな。昼も夜も働いて、めちゃめちゃ忙しいし、なんかずっと気づいたらこの会社も5年目、6年目みたいなのもね、結構あるあるかなって思う。
ね、それさ結構あるよね。気づいたらもう4年、5年経ってた。あれ、いつの間にか私おつぼねになってるみたいな。
うん、そうそうそうそう。
そう、本当にね、意識してないとあっという間に1年経って、で3年5年6年とどんどんどんどん経っていってしまうんですが、特に、30代って20代に比べて、少し経験とかスキルとかもついてきて、やっぱり20代の時よりはちょっとこう余裕を持って仕事ができるようになると思うんだよね。
うん、
でさらに、落ち着いてというか、ちょっとこう余裕ができるからこそ、じゃあ今後どういう仕事をしていくか、どういうキャリアをとか目標を持ってやっていくかっていうのをやっぱりこう考える機会が増えると思うので、30代の方、私たち含めの皆さんに、なんで働くかっていうことを考える、質問とかを今回用意したので、このもうせかせかと忙しい毎日を生きる私たちですが、なんで働いてるのか、何のために今後、キャリアを築いていくのか、働いていくのかっていうのを、30代のうちにしっかりと考えながら、この先の40代、50代とか、その先に生かしていきましょうということで、はい、今日はこれから考えるための質問を何個かシェアしていきます。
はい。結構なんか、どうしてもなんか転職ありきとかさ、キャリアを変えることありきとかってさ、なんか考えがちだけど、なんか必ずしもそういう質問じゃなくて、なんか今回する質問は、結構なんか、キャリアイコール仕事じゃなくて、キャリアイコール人生みたいな風な、切り口、大きな人生という、なんか中の一つという感じで、ちょっとこうキャリアを全体として見た上で、なんかみんなにこう、なんていうの、ホリスティックに考えてもらえるための質問を、私たちいくつか準備しました。私たちもさ、転職もしてるし、あと転職しようかなと思ったけど転職しないとかもあるし、なんか、結構こうキャリア、仕事っていう意味でのキャリアで悩んで、自分たちなりに自己分析したり、コーチつけたりとかして、自分たちと向き合った時に、なんかすごくいい質問だったなっていう、いくつかの質問があったので、せっかくだからみんなにシェアしたいなって思っています。まず1個目から、じゃあ、どんどん言っても いいかな？
うん。
はい。
まず1個目からお願いします。
はい。じゃあ、まず1個目っていうのは、これは結構私、目から鱗の質問だったんだけど、仕事を通じて得たいものを考えてみるっていうのが1個目です。で、得たいものっていうのが、なんか例えばさ、お金とかさ、安定とかさ、もちろんそれあるじゃん。仕事するからもちろん入ってくるものだけど、もうね、そうじゃなくって、なんか必ずしも物じゃないかなっていうふうに思っていて、例えばその仕事イコール今やってる仕事を思い浮かべがちかもしれないんだけど、そうじゃなくて、人間必ずしも何かこう食べていくためにお金っていうのはどうしても必要で、お金を得るために何かこう交換でやること、すべてのことを通じて、仕事って言った場合に、今の仕事じゃなくてもだよ。何かこうお金を得るためにすることの行動で、あなたはなんか、例えばどんな感情を得たいかとか、それをやった時に何を得ることができるかっていうのって、なんか私考えてこなかったんだけど、なんかすごくそれって大事な仕事だ、考えることだったなっていうふうに思っていて、なんかそれで言うと、例えば私は、結構仕事したらお金もらえるのは当たり前なんだけど、なんかその他にすごい、私の場合は大事だなって気づいたのが、結構なんか人とのつながりだったのね。
ゆちはこの質問を自分でやりながらそれに気づいたの？
そう、なんか私はこの質問を、友達のコーチの子がたまたまなんかライブでやってて、で、その人キャリアコーチなんだけど、なんかライブでこういう得たいものって何かみたいなことを考えた方がいいよみたいな。転職をする前にまずこれを考えてみたいな感じで言ってたんだけど、私はそれをライブを見て、私なんかそうだよなと思って考えたときに、例えば、なんだろう。今まで、まあ、次の質問ですごく似通ってきちゃうんだけど、今まで仕事をしたときに、どんな仕事でもね、すべてのバイトから、ボランティアからすべての仕事をしたときに自分がなんかどんな感情になったかみたいなことを考えていって、自分がすごいね、あ、すごいこの気持ちよかったなとか、すごいなんかやりがいを感じたとか、めちゃめちゃ楽しかったみたいなことをこう掘り下げていったときにあったものって何だったかなって考えた。で、それが私の場合は、なんか仲間と何かを作り上げるっていう経験だったのね。部活もそうだし、ボランティアもそうだし、今の仕事の前の前の仕事とかも結構、すごいなんか小さい、本当に一から始めてみんなで大きくしてったっていう感じがあって、で、なんかその、何かを仲間と一緒に一つの目標に向かってやるみたいなのが私は結構好きなんだなっていうのに気づいて、なんかそれが多分一人でもできないし、みんな、すごい気の合う仲間と同じ方向を向いてやるからできること。で、その仲間とやったね、みたいな、その苦労とかは全てを含めて、私はなんか多分それを自分の中では手触り感と呼んでいて、なんかその仲間と何かこうプロジェクトを作る手触り感みたいなのが、すごく必要なんだなっていうのを、結構この数週間私も考えてて、感じたかな。
これってさ、本当に自分でしかさ、答えが出てこないから
そうなの。
難しいよね。例えばさ、本当人によってはさ、なんだろうな、MVP、会社で取るのが、なんか、なんていうんだろう、欲しいものというか、人によっては、その人と一緒に何かをこうしてるときが楽しいっていうよりかは、もう会社の中で一番になって、こうボーナスもらえるときがやっぱ
そう
り
だ
一
ね。
番やりがい感じるとかさ、やっぱそういう人もいるじゃん。だから、そういう他の人たちのを、まあ、見て、もちろん参考にはできるけどさ、でもやっぱりこれって本当に自分の今までの仕事とか、ボランティアとか、まあバイトでも何でも過去のずっと振り返って、やっぱ共通したなんか感情とかさ、そういうのやっぱり見ていかないと。わか
そう
ん
な
ないと
の。
思うから。
そうなんだよね。だからなんか、人のでさ、なんか結構、なんか、じゃあ私も、例えばなんとかさんが こういうことを言ってるか、私もこういう、なんだろうな、お金とかボーナスもらうとか、っていうのをなんかすごい、モチベーションにする しちゃいがちだったりとかするけど、なんか意外とお金じゃないパターンっていうのも女性は結構多かったりして、
うん、そうだね。
なんか人からありがとうって言われることがすごくなんか楽しかったっていう人もいるし、私の場合は多分仲間と作り上げ、結構自分寄りの感情なんだけど、自分が楽しかったなって感じた時はそうだったけど、結構まあ別の人は、結構なんかこうカスタマーサポートとか接客とかが好きな人って、なんかお客様のお役に立てた時、お客さんがなんか、あ、なんかあなたに聞いてよかったわって言ってくれる時がすごい嬉しいとか、なんかそういう時になんか自分が役に立ったなって感情を覚えるみたいな人もいて、だからなんかその、自分が好きな感情って結構違うと思うんだよね。
うん。そうだね。
そう、なかなかそういう、なんだろう。今の仕事だけじゃなくて、すべての仕事、今までやってきた仕事とか、ボランティアとか、バイトとかさ、すべてを含めたときに自分がこの、なんか、あ、なんか、いい感じかもしれない、みたいな思ったときの、なんか感情がどんな感情だったのかとか、そのときに自分は何をしてたのかっていうのを、考えるっていうのは私はすごくヒントになったから、なんか物じゃなくってなんか感情とか、まあその他で得られるもの、仲間とかさ、何が自分にとって仕事を通して得たいものなんだろうって考えるっていうのが、私はなんかすごいいい質問だったので、みんなにシェアしたいと思ったのであげました。
いい質問だね、これは。本当。なんかやっぱさ、毎日忙しく仕事してるとさ、こういうことも考えなくなっちゃうじゃん。と
そう
か、
なん
なん
だ。
だろう、今の仕事、やっぱり、まあ、毎月決まったお金がさ、入ってくるって、安定した生活を送るにはすごい必要だからさ、なんだろう、今の仕事で私は満足なんだみたいなのを無理やり理由を作ろうとしちゃうこともある気がするんだよね。
わかる。
必ずしもなんかそれがやりたいこととか、その仕事を通して得たいものじゃないんだけど、でも、いやでも私は今の仕事をしててこうやってる時は確かに楽しいなとかさ、今の仕事に当てはめちゃうと、その仕事に寄せて考えちゃってる可能
あ、そう
性
なが
あ
ん
る
だ。
から、一回その今の仕事とかっていうのを取っ払って、全部の今までのいろんな経験を外から本当にホリスティックに見るのがいいと思う。
そうなの。だから今の仕事をやってなかったとしても、なんかこう何かをすることで得たいものって何かなっていうので考えてみるのはすごい良かったし、まあそれを考えるにあたって、まあ付随した質問なんだけど、じゃあ今の仕事ではこういうことに満足してて、こういう感情になるのが嬉しいとか考えて、でも、じゃあ前の仕事では、あ、その今の仕事では何が足りないのか？っていうのを考えたりとか、じゃあ前の仕事、前のバイトでもいいし、前のボランティアでもいいんだけど、で、なんか、どういうと感情になった時に自分は満足してるって感じたかとか、まあどういうことを得られた時にすごく良かったって感じたか、で、逆に足りなかったことっていうのを、なんか書き出すんだよね。なんか思うんじゃなくて、考えるんじゃなくて書き出す。ちゃんと紙に書き出して、で、その比較表みたいな超めんどくさいんだけど、書いたらやっぱり目で見れるんだよ。目で見て考えるっていうのがすごい大事だなって思っているから、なんかそう、このワークやるときは、やっぱり紙にペンとメモ帳でやってほしいなって思ってるんだけど、やっぱこう書き出して整理するっていうのを表を作ってやってみると、結構なんか似た単語、なんかこれとこれってなんかすごい類似した意味だよね、みたいなさ、のが出てきたりして、自分の中のキーワード、で出てくるかなって思うんだよ。その、特に満足に関してはね。不足って結構まあいろんな文句があるじゃん。職場によっての文句っていうか、コンプレインはあるけど、結構満足してることって意外と一致してるっていうことに私は気づいて。
なるほどね。
そう。だから私の場合はまあ、いろんな仕事やってきたけど、結構共通してたのは仲間とこれをするみたいな、すごい仲間っていうのがすごい出てきたし、同僚っていう、同僚だったり、まあ、部活の仲間だったりとか、私はなんか、一つの目的に向かって一緒に進む人のことを私は仲間って自分の言葉では呼んでるんだけど、だから、すごいなんかキーワードが仲間みたいになってて、 結構なんか満足した表、満足したところのコラム見ると、すごいなんか仲間とやり遂げるとか、なんかこう手触り感のあるものとか、っていうのが私のキーワードだったんだよね。だから、次に何かをするときには、やっぱり一人じゃなくて多分仲間とやるっていうのがすごい、私はすごい大事だから、まあだからこそ秋とこれを続けてやってるっていうのもすごいある。だけど、一人だったら私は続かないし。だから、なんか、そう、私の中では大事なものが結構、このワークをやって、そのお金以外の人生を豊かにしてくれるもののキーワードっていうのが、このワークから見えてきたので、本当におすすめ。転職するしない関係なくおすすめです。
そうだね。このさ、比べるってやっぱいいよね。でもさ、比べるにしてもさ、ある程度の数こなしてこないとさ、比べるものがないじゃん。一社にずっと10年、20年勤めてたらさ、
確か
比
に。
べるも何もさ、例えば十何年前の学生の時にやってたバイトと今の仕事とかだとさ、ちょっと比べられるものが少ないから、だからこそ、まあ、転職多ければ多いほどいいっていうわけじゃないけど、でもやっぱりいくつか転職とかをして、いろんな職場を挟むと、あ、これが共通点だなとか、あ、これは毎回会社で違うんだなとかさ、法則とかが見えてくると思うから、だ
そうだ
から
ね。
こういろんな仕事に挑戦してみるっていうのはいいよね。
まあ、あとはなんか長ければ長いほど部署移動してたりする人もいたりするからさ。
役
部署
職
移
変わった
動、
りね。
そう、役職はさ、変わったり、部署移動挟んで見えてきた共通点っていうのもあるかもしれないしさ。部署移動とかだと結構なんか違う職種になるときあるじゃん、日本だと。それこそ総合職採用されてるからさ。営業からマーケになったりさ。なんか、営業から商品企画になったりとか、結構こう、移動することが、もしかしたら長い間一つの会社を、ある程度こう大きい会社だと、部署移動することがあると思うけど、なんか、そういうことを、があると、なんか、比較しやすくていいなとは思
そうだよ。まあ、確かに会
う。
社とか業界単位とか大きい単位じゃなくてもさ、確かに部署移動もそうだし、あと全く同じポジションでもさ、やっぱ社内体制が変わったりとか、いろん
あ、
な
そう
状
だ
況で
ね。
さ、新しいタスクをやらなきゃいけないとか、やっぱり増えてたり減ったりするじゃん。だからそれ、タスク単位でも比
あ、そう
べ
だ
られ
ね。
るよね。
タスク単位もそうだし、プロジェクトが変わったらプロジェクト単位でもそうだし、
確か
結
に、
構
あ、そうだね。
考えられる区切りはあるかもしれない。
あ、そこは確かに気づかなかったわ。そう思うとさ、なんか私の今の仕事でもさ、全くポジションとかは変わってないんだけど、でもやっぱり、まあ、いろんなポリシーだとかさ、社内体制が変わって、いろんな仕事が増えたんだよ、この1年間で。で、まあ、仕事が例えばさ、メインのことが3つ今あるとしたらさ、3つやっててさ、あ、やっぱこれなんか違うんだよなとか、あ、これやってて全然楽しくないなとかさ、あと、あ、これやるとやっぱりこう気持ちが満たされるとか、そういうのがタスク単位であるから、そういうのを振り返るだけでも、あ、やっぱこの仕事とかこういうタスクやってるとこう頑張れるなとか、そういうの分かるから、だからまあ大きな単位じゃなくても、まあ、ちょっとこう振り返るっていうので、今の仕事のそういう別のタスクでとか部署でとかっていうのやっても良さそうだね。
そうだね。まあ、タスクで考えたときに、タスクだけやってるわけじゃなくて、もしかして関わってる人とかいるかもしれないしさ。そ
そう
の、
だね。
使ってる脳の感じが違ったりとかもするしさ。なんか、結構なんか分解しても楽しいかもしれないとは思
めっちゃ応用聞きそう、この質
う。
問は。
そうそう。なので、転職ない人も多分使える質問だと思うから、ぜひやってもらいたいなと思います。
はい。
はい。
じゃあ2つ目ですね、次は。
二つ目もちょっと私からになるんですけど、これはさっき、まあ、ちょっと一番最初にも触れた通り、なんか、キャリアイコール仕事だけじゃないから、なんか、短期的に今の仕事を変えて、じゃあ次の仕事をどういうふうにするっていうことだけじゃなくって、なんか、長期的に、なんか、人生で成し遂げたいことって言うとなんかすごいでかいけどさ、なんか、どういうふうにしたら、ああ、なんか人生楽しかったって言って死ねるか、みたいな。感じで考えたときに、なんか、キャリアだけじゃないじゃん、人生って。キャリアだけじゃないっていうか、あ、すごい言い方に語弊があるけど、仕事だけがキャリアじゃないというか、もちろん人間関係とかさ、健康とかさ、いろんなことがあるじゃん。 遊べる余裕、ゆとりがあるとか、そういうのも全部含めて、人生終えた時に楽しかったって思えるっていうことが、私はなんかすごい忘れられがちな視線だなって思っていて、なんかそういう目線で考えた時にさ、例えば今やってる仕事が嫌だから転職するってなると、なんか結構転職先でも似たような嫌なことって起きてくるのね。だけど、人生、だからまあそもそもパーフェクトの職場なんてないから、世の中に、ほとんどね。パーフェクトの職場に出会えた人はめっちゃラッキーだと思ってて。まあそもそもパーフェクトの職場がないという前提で言うと、なんかこう、人生っていう大きな、こう、ビッグピクチャーで描いた時に、例えば、なんか、例えばだけど、なんか、私は、まあ、なんだろう。女性のエンパワーメントとかをや、なんか、どういうふうにして知られたいかみたいなのの質問と似てて、死んだ時に、なんかこの人はこういう人だったね、みたいな。例えば、女性のエンパワーメントにすごいなんかこう、熱意を持って仕事してたよね、みたいなふうに覚えられたいって思った場合にはさ、今の仕事が、すごく、なんて言うんだろうな、全然その女性のエンパワーメントと関係なかったら転職するべきだし、でも女性のエンパワーメントをちょっとかじってるならそれをなんかちょっとこう大きくしていくっていうふうに考えられるとも思ってて、なんだろう。たとえその他にやってる仕事が嫌でもね、なんかその他にやってる仕事、なんて言うんだろうな。今同じ職場にいてさ、女性のエンパワーメントプラス、例えばなんか、まあ多分あんまりないと思うけど、例えばまあ、労務とかをやってるとするじゃん。人事部の労務ね。なんかその労務、がなんかすごい嫌だなって思って転職しちゃったら、でもなんかこの自分がやりたいと思っていた、なんかこう一つ、もう一つのなんかエンパワーメントみたいなところの、なんか軸までやめちゃうことになっちゃうから、なんかそうするとすごい私はもったいないなって思っていて、なんだろう、人生長い目で見た時になんかこう育てていきたいことが、なんか、なんていうのかな。そっち側に行けるように、なんか人生自分でこうなんかシフトしていくっていうのはすごく大切なことだなと思っていて。短期的に見ちゃうとさ、嫌だから辞めるとかさ、これ合わないから辞めるってなっちゃうんだけど、長期的に見たときになんかこういうことを長い目で見たときにやりたいっていうところに近づけていくっていうか、こう、矛先を合わせていかないと、結構ブレてくるんじゃないかなって思っているんだよね。まあだからその30代前半とか20代後半のうちってなんかその矛先がまだわからないことが多いかもしれないから、なんかそういう意味でいろんな仕事を経験するっていうのは一つあるかもしれないんだけど、なんかその自分が向かいたい矛先がわかってる人っていうのは、なんかそこからずれないような今すぐの短期的な転換じゃなくて、長期的にちょっと長めに転換していくというか、シフトチェンジしていくみたいな考え方がなんか結構長い目で見て有利になるのかなって思ってる。
そうね、なんかあとさ、ま、人生っていう大きな枠で考えた時のキャリアってさ、こうついついやっぱり日本人はさ、こう仕事を、ま、キャリアイコール働くっていう仕事を中心にこう人生をさ考えがちだけど、こう他のリサーチとかではさ、キャリアについてこう質問とかをすると、例えばアメリカとかスウェーデンとかの人たちは、仕事を中心に考えてるっていうよりかは、例えば、じゃ子供が2人、3人とかって欲しいから、だからちっちゃいうちは、親が両方家にいて、子供の世話ができるように、こういう仕事をしたいとか、あと時間がこういうふうに使いたいから、こういうふうな、なんかキャリアを築きたいみたいな。をしてて、だから自分がこういうふうに生きたいからそれにフィットするキャリアとか仕事
あ、
を
そうね、
こうい
そうう
ふうにし
そ
たいっていうふうに考えてて、だから日本人はまず先に仕事、この仕事がしたいとかこういう業界とかって考えてから、後で何こうどういうふうにそのそれ以外の時間を使うか、家族だったりなんだりってさ考えがちだけど、他の国の人たちはさ、もう本当に自分がこういう人生を送りたいから、もう仕事はその中の一部であって、やっぱりやりたいこう人生を生きるために仕事をどういうふうに変えるかみたいな感じで、 ちょっと違う考え方をしてるから、そこは私もハッとなって、やっぱ
そう
ハッ
そ
と仕事のこと考えちゃってるけど、
う。うん。
でもやっぱりこういう、ね、人生を生きたいからとか、家族をこういうふうに作りたいから、やっぱそれに合うこんな仕事をしたいなとかっていうふうに考えるのも必要だなって
そうだね。
最近思った。
特に聞いてくれてる人って絶対女性が多いからさ、うちらのデモグラフィック的に。やっぱりライフステージでさ、子供を産むとかさ、子育てするとかさ、介護するとかいろいろあると思うからさ、そういう時に、なんか、今の仕事でどうにかするっていうだけじゃなくてね、それこそ長期的に見た時に、今はちょっとお金を貯めたいからめっちゃ働くけど、子供が生まれて子育ての時は、ちょっとこう、緩くというか、まあ、全部リモートでできる仕事とかさ、短時間でできる仕事とかさ、私のなんか、ライフコーチ、知り合いの人だと、なんかその、仕事をする時間はあるんだけど、急な仕事には応えることができないっていう人がいるの。子育てしてるからね。いつ、子供っていつ寝ててるかとか結構わかんないじゃん。だからさ、なんかそういう意味で、職場とか、まあそういう仕事を受けるたびに、なんかその、仕事を、これの仕事を納期までにやれる時間はあるけど、でも、なんかその、急な変更とか、その、急な依頼に関しての、なんか急な回答ができないことが多いですって最初から言ってて。
なるほどね。
そう、だからなんかそういうふうにさ、なんか自分で人生のステージに合わせて仕事を調整していくっていうのはすごい大事だよね。常にフル稼働してる必要もないというかさ、緩めるときというか、家族を大切にするときは家族を大切にするっていう考え方とか、なんか、それこそ今流行ってるけど、キャリアブレイクとかあるじゃん？積極的に仕事をちょっと休んで人生見つめ直すみたいな。なんかそういうのとかも、長期的な目線で見るっていうのでは大事だなって思ったし、私もどうしてもやっぱキャリア中心に思い描きがちだけど、でも確かに、ホリスティックにね、人生っていう中で見ていくっていうのはすごい、ハッとさせられたから、今、すごい大事な気づき。
ねえ、そう、私もさ、ハッとしたんだよね。やっぱ、こう、うちらはどちらかというと、すごい自分たちのキャリア、築いていきたいっていうタイプだからさ、あ、こういう仕事したいとか、こういうパッションワークやりたいとか、すごい、そういうのは一生懸命考えてる。まあ、そういうのも、まあ、いろんなこともね、一生懸命、ね、考えてるけど、なんかそういうのをすごい、中心に考えてるからこそ、なんか例えば、そのパートナーのこととかさ、やっぱちょっとこう、なんて言うんだろうな。忘れがちじゃないけど、まあ、ちょっと優先度が低くなっちゃったりするからさ、まあ、30代で例えばすっごいさ、一生懸命そのキャリアにフォーカスして、自分が欲しかったキャリアを築けたらいいけどさ、でもそれの代償として、なんか例えば、その期間ずっと家族とちゃんとこう時間を過ごさなかったとかっていうふうなことになっちゃうと、まあ、40代、50代になった時に、例えば家族とちょっとこう溝がとか、あと、本当はずっと、まあ、一緒にいたパートナーと、まあ、別れることになっちゃったとかさ、やっぱ何かをないがしろにすると、それのコンセクエンスが後であるかもしれないから、だからね、私もすごい一生懸命キャリアのことをさ考えてたんだけどさ、でも、あ、そういえば、でもパートナーのこともちゃんとしっかり入れて、全体的に考えないとなっ
そう
て、
だよ
私も
ね。
パッと気づいて。
なんか当たり前にあることだから忘れがちっていうのあるよね。
そうだね。
そう、パートナーとか家族とかが当たり前に健康でその場にいてくれるって思いがちだけどさ、やっぱそんなことないよねって今すごい思ったから、いい気づきだなって思う。
全体的にホリスティックに見ましょう。まあ、なんで働くかっていう、今日は大きいテーマだけど、まあ、それこそ、やっぱ家族と時間を過ごすためとかさ、やっぱそういう、働く以外のこともしっかりとそう視野に入れて、ぜひ考えてもらいたいと思いますね。
そうだね。なんか働くって自分だけのためじゃないって思うし、家族がいればね、守るべきものがあるし、あとは働くために働くんじゃなくて、やっぱ人生を謳歌するために働きたいからさ、ゆとりを持ってね、遊びに行ったりさ、旅に出たりとかしたいじゃん。だけどどうしてもなんかライフよりもワークが先に来ちゃうから、そういう考え方からやっぱりなんか自分のことを制限してるなって思う。
そうだね、わかる。
はい、反省です。
はい、反省です。
はい。
はい、じゃあ、ということで、最後3
うん。
つ目ですね。
はい。
これは、まあ、特にちょっと仕事関係の質問になるんですが、このなんで、何のために働いてんだろうとか、仕事のことを、キャリアのことを考えるときに、2つのファクター、要素を考えるといいんですが、それの1つが、廃人ファクター、2つ目が、モチベーションファクターと呼ばれています。で、これの2つのファクターは、ハーバードビジネススクールの教授たちがずっとこの働き方とか、あとは何が人を幸せにさせるのかみたいな研究をしてる人たちなんだけど、その人たちが、まあ、言ってるのが、この仕事をする上で、この廃人ファクターっていうのは、まあ、廃人って言ってさ、清潔さとかっていうのをこう直訳するとそういう意味になるんだけど、でも、この仕事の中でいう廃人ファクターっていうのは、例えばお金、お給料、ボーナスとかね、あと役職、労働環境、仕事の安定性、上司のマネジメントスタイルとかっていうのを、まあ、廃人ファクターと定義していて、で、モチベーションファクターっていうのが、やりがい、認められること、あと自己成長っていうのを示していて、で、これが何なのかっていうと、この仕事っていうの、働き方とかを考えたときに、例えば、この廃人ファクターだけ、廃人ファクターだけを加味して仕事の働き方とか考えると、お金が増えるし、役職も上がるし、仕事も常に安定してお給料も入ってくるしっていう、普段日々生活を送る中でのいい要素は揃ってるんだけど、もうこれってやりがい本当にあるのかなとか、あとこれは自分の自己成長につながってるのかなとか、そのモチベーション、自分のモチベーションを上げるためのことなのかって言われたら、多分そうじゃないんだよね。本当に日々の生活と仕事をこなしていくために必要なファクターであって、これがモチベーションにはならないから。そう、だから、廃人ファクターだけを求めすぎちゃうと、そのうち、初めのうちは、まあ、お金もらえることが嬉しいとか思うかもしれないけど、やっぱり、ある程度過ぎていくと、仕事に対して不満足感がこう感じられるようになっちゃうんだけど、
な
で、
る
な
ほ
んで
ど
かっ
ね。
ていうと、モチベーションじゃないから、これらの廃人ファクターっていうのは。だから、この廃人ファクターだけにフォーカスしちゃうと、やっぱり何のためにこの仕事してるんだろうっていうふうになっちゃうから、それに加えて、やっぱモチベーション、自分のこうやる気を上げさせてくれるものなので、やりがいだったりとか、自分がこう成長できるような仕事とか職場っていうのを考えないといけないっていうことを言っているので、だからこれからキャリアチェンジだったりとか、あと改めてこう仕事について考えるときに、どういう廃人ファクターが自分には欠かせないのか、それにプラスして、じゃあモチベーションファクターはどういうやりがい認められることとか、自己成長とか、何があると仕事頑張れるのかっていう、この2つをセットにして考えると、まあ、最低限のその自分の欲求とか必要なニーズを満たしながら、ちゃんとやりがいとか目的を持って働けるので、この2つをセットにして考えてみましょうっていうのを、そう、このハーバードの教授たちは言ってたので、そう、この、まあ、やっぱ仕事をするときに現実的にさ、お金も考えなきゃいけないじゃん。いくらやりたいこととかさ、そういうのがあっても。だから、まあ、そういうリアルなね、現実的な要素も入れながら、でも、仕事を通して得たいもの、その一番目の質問に戻るけど、そういうモチベーションになるものも、そうしっかり入れていくと、いいバランスを持って、そう、仕事のどんなこれからキャリア目指していくかとか、働き方とかっていうのが、そう、答えが出てくるのかなと思います。
なるほどね。どうしてもさ、お給料高ければ高いほど、それはもちろんいいじゃん。同じ仕事するなら。
うん。
とかさ、残業がない方がいいとかさ、仕事も、まあなんかパッと見大手の方が安定してるんじゃないかなとかさ、思っちゃいがちだけどさ、なんかどうしても廃人ファクターの方がわかりやすく出てるしね、求人票にもさ。
そうだね。
どうしてもそっちで比べがちになっちゃうけど、モチベーションファクターって、それこそ、でもこれはやっぱ自分をリフレクトしないとわかんないじゃん。自分が何にやりがいを感じるのかとかね。どういうふうな自己成長をしたいのかみたいなのも 考えた上で掛け合わせていかないと、確かにモチベーション下がっては、なんか仕事やる気ないみたいになっちゃいそうだから。しかもそれって結構あるあるじゃん。30代になるとさ、ある程度同じ会社でずっと勤めてて、全部あるじゃん、ハイジンファクターは。ほとんどね、ほとんどの場合。そうなった時に、仕事にやりがいとか、なんだろう。ああ、ちょっとこう、チャレンジングな感じ？自己成長できてるなって感じられないと、どうしてもマンネリ化しちゃうっていうのは、そういうことなんだろうね、きっと。モチベーションが下がるっていうのは、モチベーションファクターが要因だってことだね。
そうだね。
なるほどね。どうしても忘れがちだけど、大事だね。今いるところでもさ、転職しないにしても、なんか自分でやりがいを作るとかさ、なんか自分にチャレンジしてみるみたいなことができると少しモチベーションが上がってくるのかもしれないね。
ね、そう、ハイジンファクターはとか、まあ、特にお金、そのインセンティブみたいなところって、モチベーションになる人もいるけど、でも、結局お金ってさ、なんだろう、このお金もらった分頑張るとかさ、会社側もさ、じゃあ頑張ってほしいからお金出すとかするけどさ、でも結局お金ができることってさ、限りがあるから、だからお金これしかもらえないんだったらもうこれしかやらない。っていうふうにもなっちゃうし、そうだ
そう
から、
ね。
そう、モチベーションファクターっていうのは、必ず持ってた方が、あ、なんで私この仕事やってんだっけ？とかっていうふうに、そう、陥りにくいのかなと思うよね。
なるほど。それはなんか私も考えてみようと思った。もう一度。
ね、改めて、そう、皆さんも今、仕事で、もしかしたら、もう今の仕事が本当にやりがいもあって楽しい、お給料もいいとかっていう方もいるかもしれないし、それこそ、なんで私今この仕事やってんだろうとか、この先どういう仕事したいんだろうとかって、やっぱり常にみんな考えてることだと思うので、私とゆちえもね、こう、留学ロス超えてから、まあ、ある程度自分たちの望む方向には進んでるけど、でもやっぱり、ちょっとこの仕事じゃないんだよなとか、でも、この仕事じゃなかったら何したいんだろうとか、本当に常に私たちも悩んでるんだけど、でもこういうやっぱ質問を解いていくと、新しい発見が常にあるし、あと、あ、そう、こういう働き方したかったんだよねとか、あ、じゃあ次はこういう分野挑戦してみようかなとか、やっぱりなんとなく次の道筋が見えてくると思うので、まあ、今仕事にハッピーな人もそうでない人も、まあ、こういう、まあ、今回は3つの、まあ、質問といいますか、リフレクトするといい嘘をお送りしたんですが、ぜひ時間をとってやってみてもらいたいなと思います。
そう、一人でやりにくい人はさ、友達とやってもいいし、それこそね、コーチを雇う、コーチをつけるとかも、本当になんか、私は意味のあることだと思うから、そういう意味では、なんか、コーチの人と一緒にワークオンしてみるっていうのも、ありかなと思います。
そうだね。はい。じゃあ、ということで、今回のエピソードは、働く私たちへのメッセージの第2弾ということで、なぜ働くのかという、ちょっとディープな質問に対して、お話をしてきました。
何か皆さんにとって、働く皆さんにとってね、参考になったらいいなって思うので、まあ、新年度ちょうど始まったところだし、逆になんかこう、新入社員を迎えてみんなもフレッシュな気持ちでね、この質問を考えて、なんか自分にとってじゃあ働くって何なのかな、みたいなことを考えてもらえる時間を取っていただけたら嬉しいです。
はい。じゃあ最後に、私たちのイベントのお知らせをして終わりにしたいと思います。4月と5月に2日間の、イベントを開催します。4月に1回と5月に1回の合計2日間のイベントなんですが、タイトルが海外志向ガールズに送る脱帰国後キャリア人生迷子ウェビナーということで、4月の28日にあるデイワンではセミナー形式で留学ロスだったり、人生迷子の、まあ、なんでそうなってしまうのかっていうようなメカニズムであったり、辛い時期の乗り越え方、そして海外転職や国内外資就職について、私たちが今まで 話してこなかったような Tips などをお話ししていきます。そして5月12日にある Day 2では、Q&A と参加者の皆さん同士でこう雑談会をする時間をとっておりますので、まあ、Day 1お話聞いていただいた後に、あ、こういう、なんか、こういうこともっとシェアしたいなとか聞きたいなとか、まあ、ご質問など、あとは話したいことがあったら、ぜひ Day 2にご参加いただいて、こう皆さんの経験談とか情報交換とか、っていうような、あとはつながりも作っていただけたらなと思っておりますので、ぜひ Day 2の方もご参加ください。
はい、日にちとお申し込み方法になりますが、日にちは、2024年、4月28日の日曜日の、午前11時から、これが、デイ1の、ウェビナー形式でやるものになります。デイ2が、5月の12日、2週間後の5月の12日日曜日、こちらも11時から、これがみんなの雑談会の会になります。できればね、2日参加していただけるのが一番嬉しいなというふうに思っているんですけれども、まあ、もし、デイ2は参加するけど、デイ1ができないっていう方に関しては、録画もお送りすることが可能ですので、ぜひぜひ、詳細の方から、まあ、お申し込みの方から、その旨をお伝えいただければと思います。詳細はノートにもう少しちょっとこう、詳しいこととか、なんでこういうことをやろうと思ったか、みたいなことを書いてるので、そのノートへのリンクを、このポッドキャストの概要欄に貼っておきます。お申し込みもこちらの、ノートからお申し込みいただけるし、概要欄のリンクにも貼っておきますので、そこから直接お申し込みいただくことも可能ですので、皆さん、誘い合わせの上、どしどしご応募いただければと思います。
はい、それでは皆さんとイベントでお会いするのを楽しみにしてます。
はい。それでは次のエピソードでお会いしましょ
See you next time!
う。バイバーイ。